9番長澤美沙夫です。これより一般質問をいたしたいと思います。本日最後の一般質問となりですね、大変お疲れとは思いますが、お付き合いいただきたいと思います。冒頭ですね、現在大きな問題となっている部分についてちょっと述べさせていただきたいと思います。一つは米ですね、米の問題であります。昨年の夏から米騒動が起き、米価高騰を抑えるため遅ればせながら3月から備蓄米が放出されて、されました。農水大臣が米を買ったことがない発言で辞任されるなど、現在はここ米が放出されており、今後の成り行きが注目されます。米農家にとってはですね、取引価格が大幅に上がりですね、大変喜ばしいことではあると思います。先日の新聞市場でもですね、7年の概算金2万5000円、コシヒカリ一等米最低保証と JA 会津がの記事が載っておりました。それから2つ目にはですね、関税についてであります。トランプ関税では世界中が対抗性を見せており、今後の成り行きと景気への影響が心配されます。これもですね、小泉、じゃなくて石破大臣の大変ですね、頭の痛いところかなというふうに思っております。首相ですね、はい。それからですね、3つ目は首相です。首相についてですね、4日にですね、厚生省が公表されました。24年のですね、出生数でありますが、少子化が推計より15年早く進んでいるとのことです。県の総合計画は2024年に出生率 1.61 の目標値に対し 1.15 と大幅ダウンとなりました。有効な手立てがないものか、私自身非常にですね、案じておるところでございます。前段はこれくらいにしてですね、本題に入りたいと思います。令和6年のですね、交流人口の状況についてお伺いしたいと思います。どうしてこういう質問をするかと言いますとですね、先ほども再三経済効果とかね、そういう部分で話、質問と出ております。私もですね、町の商工業とかですね、観光業がですね、発展するにはこの交流人口をいかに増やしていくかっていうことが大変重要であると思うことから質問してまいりたいと思います。まず最初にですね、3スキー場の入り込み数についてお伺いしたいと思います。
答弁、商工観光課長。
はい、議員おとらしの 3つのスキー場の入れ込み数でございますが、直近の2024-25年シーズンの入れ込み数は全体で、対前年比128,010人増の27万トンで307人となってございます。なおスキー場ごとの入れ込み数の詳細でございますが、猪苗代スキー場が対前年比97,022人増の194,411人に、リステルスキーファンタジアの方が対前年比で23,599人増の42,987人に、沼尻スキー場の方が対前年比で16,929人増の32,909人となっており、この入れ込み数は各スキー場での直近5シーズンで最高の入れ込み数となったところでございます。以上でございます。
はい、議長。
9番、長澤美沙夫君。
まあ、サンスキー場ともですね、大幅な増であったと答弁であります。まあ、さっきの町長の、ね、説明の中でも、スキー場の入り込み数、まあ、全体で8万7千人増の27万ということでありますので、まあ、スキー場においては雪が多かったという部分でですね、大変良い結果であったということであります。まあ、それに関連しまして、ホテル、旅館の地域別入り込み数についてね、分かればお答えいただきたいと思います。
答弁。
議長、商工観光課長。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、地域のホテルや旅館等の入れ込み数でございますが、令和6年のホテル、旅館の入れ込み数、地域別でございます。主に温泉地での入れ込み数となりますが、中野沢温泉をはじめとする東地区の温泉地につきましては、対前年比で21,644人減の84,910人に、磐梯葉山温泉をはじめとする表磐梯地区の温泉地につきましては、対前年比1,827人増の76,965人となっておるところでございます。以上です。
以上、9番。
9番、長澤美沙君。
今の説明をお聞きしますとですね、まあ、中野沢温泉地区といいますか、まあ、箕輪スキー場が、まあ、営業されなかったという部分で、箕輪のホテル等に、入るお客だとか、あるいは横向き温泉のですね、旅館が、箕輪スキー場がないために、まあ、減になったのかなという思いではおります。やはりですね、このインバウンドを含めてですね、まあ、宿泊業の活性化、あるいは元気度っていうのをですね、我々は常に考えております。まあ、先ほどもですね、7番議員のね、受け入れ体制が必要だと、重要だと、例えばインバウンドであれば、せめて英語の話せる、ね、人が何人かいるとか、あるいは観光案内所にそういう人が配置されているとかですね、そういう部分の受け入れ体制というのは大変重要でですね、今後充実していかなくちゃならない部分かなと思っております。次にですね、まあ、道の駅の利用状況ですね、まあ、営業報告されておりますので大体の概要は分かりますけども、その利用状況についてね、簡単でも結構でございますので、ご説明いただきたいと思います。
答弁。
議長、商工観光課長。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、道の駅の利用状況ということでございますが、来場者数から申し上げますと、令和6年度の来場者数は対前年度比101,237人増の1,176,827人となっており、この来場者数は過去最高を記録したところでございます。以上でございます。
はい、9番、長澤美沙君。
大変な伸びを記録しております。まあ、売上も10億円近くと、約10億円ということですね。まあ、今観光課長の答弁にもありましたように、過去最高という状況であったようです。まあ、そこでですね、まあ、引用内容をちょっとね、読ませていただきますと、大変いろんな面で努力しておるんですね。イベントの工夫だとか、あるいはそういうものがですね、大変年間通して実施されておりですね、まあ、利用増を図っているということは大変努力に値するなという見方をしております。ただ裏を返せばですね、まあ、一人勝ちの感が否めません。それをですね、町全体のですね ですね、地域経済にですね、少しでも波及できるようなね、体制っていうのも必要なのかなというふうに思っております。その点についてもしお考えがあればお伺いしたいと思います。
答弁。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、商工観光課長。一人勝ちということでございますが、確かに道の駅の方にお客様がたくさん来ているのは事実でございますし、場所もいいことから最後にお土産を買ってそのまま町を離れるという方が多いのも事実でございます。その辺も含めまして道の駅につきましては町のゲートウェイだという考えもございますので、今般二次交通秀夫君号も道の駅からさらに巡回するようなコースも取っておりますので、ぜひそういう意味では今後町の中さらにはさまざまな観光地に誘客できるような取り組みにつきまして道の駅や観光協会と協力しながら実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
9番小沢美沙夫君。
ありがとうございます。次に参ります。観音寺の桜を含む花見の観光客と経済効果はということなんですが、花見の節ですね、私も行ってみるんですけれども、大変往来がままにならないほどの、ね、車が渋滞しております。そういう中でですね、経済効果ということなんですが、さっきの部分とも関連しますけども、この経済効果とはどのように取られておるのかですね、お伺いしたいと思います。
答弁。
商工観光課長。
はい、経済効果はどのように捉えているかということでございますが、具体的な数字の方は捉えてはございませんが、今般桜祭りの実行委員会の発表によりますと、桜祭り期間の入れ込み数については10万人ほどであったということでございます。そのことを考慮しますと、観音寺側の桜祭りの入れ込み数を想定しますと、それ相当の10万人、町の方にお越しいただいたということでございますので、大きな経済効果があったものと考えております。以上でございます。
議長9番。
9番長澤美沙夫君。
今の、ね、答弁で10万人程度とおっしゃいました。これの経済効果はちょっとね、出してないということなんで分かりませんですけども、福島市にある花見山ですか、今年は7万人、それから滝桜が11万人とかっていうなんか数字ね、ちょっと頭に記憶残ってるんですけども、それに比較してもですね、大変な入り込み数であると思うんです。そこでですね、考えていかなくちゃならないのは、入り込み数が10万もあってですよ、それでですね、経済効果がですね、どうだったかっていうことを考えるとですね、私はなんかそう10万人もおいでいただいてるのに大変ですね、その対策っていうんですか、経済効果を高める対策っていうのが不十分ではないのかなというふうに思っております。さっき7番議員っておっしゃいましたけども、金融機関の重要性だとかね、あるいは出店の出店だとか、あるいは駐車場の利用なんですか、利用の、利用の仕方ですね、こういうのを考えていきますとですね、もともと経済効果は高められるのかなというふうに思っています。と言いますのは、これは観音寺の桜だけおっしゃってますけれども、牧場の桜もあります、あるいは半日神社もあります。そこら辺総合的に含めますと、もっともっとね、経済効果を高める対策工夫というのが私はできるのかなというふうに思っております。そこら辺、再考いただければと思います。答弁したいと思います。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、銀大田市 の、 まあ、経済効果を高める取り組みということで、さまざまな取り組みが、まあ、不足している、さらにはできるのではないかということでございますが、まあ、そういう意味で先ほど7番議員の答弁でもさせていただきましたが、確かに町への回遊であったり、さらにはその桜祭り等からの出店等につきまして、観音寺側につきましては実行委員会がそれを取りまとめて、東中学校、旧東中学校の跡地の方に出店をさせていただいて、大いに盛り上がったとは聞いてございますが、確かにその他の桜の名所につきましてはそのような取り組みが実施されていないのも事実でございます。そのようなことにつきまして、まあ、今後、まあ、こういう一般的な答弁になってしまいますが、どのような取り組みを実施していいか、関係機関、さらには先進地ですね、花見山等もございますので、その辺も考慮しながら、関係機関というか、おそらくやりたい協力者の方もいらっしゃると思いますので、その辺を横のつながりを作りながら実施してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
はい、議長、9番
長澤美沙夫君。
一つよろしくお願いしたいと思います。次に参ります。まあ、関連するんですけれども、飲食業等への影響波及効果はっていうことなんですけれども、まあ、これは今の答弁とも被るかなというふうに思いますけれども、猪苗代はそばの里とかですね、そういう部分では大変人気もありますし、そば食堂とかですね、そういうのも繁盛している部分があります。そういう中でですね、まあ、さっき町長もおっしゃったようにですね、なんかもっと宣伝にね、工夫しなくちゃならない部分があるのかなというふうに私も思っております。まあ、そばが人気あるとか、ソースカツが人気あるとかっていうのは我々は分かってるんですけれども、外部の人間にね、知らしめるっていう部分ではちょっと弱いのかなというふうに思います。それから猪苗代高校のね、そばPR 班なんか作ってですね、今活動しております。やっぱりそういう部分もですね、やっぱ捉えてですね、町としても、その後押しがね、もう少しする必要があるのかなと私は思っております。まあ、宣伝だとかね、今のようとにかく宣伝しないとですね、物事始まらないという状況でもありますので、その点をですね、一つ今後ですね、強力に進めていただきたいと思っております。答弁一つお願いいたします。
答弁。
議長、商工観光課長。
商工観光課長。
商工観光課長。はい。飲食店の お話として、PR 活動はということでございますが、現在観光協会におきまして、作成しております、まあ、2年に一度作成するんですが、町内をの飲食店を紹介するパンフレット、食べらんしょマップというのがございますが、そちらの作成や配布をして、現在 PR をしているところでございます。また昨年度より、活性化企業人の方を観光協会の方に派遣してございます。そちらの取り組みとして、ホームページの強化や SNS を活用した飲食店を含めたさまざまな情報発信をしておるところでございますので、そちらについて今後も強力に進めていきたいと考えてございます。またそういう意味で散策マップと、さらに今までにないような発想の取り組みについても実施してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、議長。
9番長澤美沙夫君。
それで次に参ります。他の観光施設でですね、目立った入り込み等がある景勝地とか観光地があったのかですね、もし分かればお伺いしたいと思います。
答弁。
議長、商工観光課長。
商工観光課長。
は はい、令和6年の主な観光施設の入れ込み数ですが、すいません、野口英世記念館が滞在年比9322人減の15万2282人に、天橋閣が滞在年比632人増の2万4012人に、緑の村が滞在年比1577人減の7万4628人となっているところでございます。また景勝地、まあ、観光地でございますが、景勝地につきましては長浜、志田浜、天神浜などの猪苗代湖畔の入れ込み数の合計が滞在年比で7万2645人増の43万2030人に、磐梯山につきましては滞在年比1452人減の2万6504人となっているところでございます。以上でございます。
はい、委員長、
9番。9番、長澤美沙君。
ありがとうございます。まあ、観光地でございますので、売り込むものを作り上げるということも非常に大事なんですね。まあ、いろんな観光地を見てみますとですね、長年そのかけてね、いろんな花だとかですね、その景勝地を作り上げるとかいろんなことをしております。まあ、猪苗代は特に観光地なんでね、やらなくてもいいっていう部分はあるかもしれないですけども、まあ、他の方、私もいろいろ余暇を利用して歩きますとですね、みんな一生懸命なんですね。いかにして町にですね、観光客してもらうかっていうのがですね、どこ行っても感じられます。そういう意味ではね、猪苗代町はちょっとそういう感じではないのかなっていう部分あるんですね。ですから今後ですね、町のの財政とか町民の所得っていう考えた場合にはね、そこら辺を強力に推し進めていかないとですね、他から比較した時にですね、選ばれる地域にはなっていかないのかなというふうに思っております。と言いますと、先日もですね、町の方へ車で下がってきましたら、観光バスが5台ほど上がってきたんですね。あれ、この観光バスどこ行くんだろうと思ったらですね、裏磐梯の方に行くんですね。ああなるほどなと、こういう団体が来てもね、猪苗代では受け入れられるところがないのかなと、そういうふうな思いがしました。まあ、それだけ景勝地としての裏磐梯はね、やっぱ知名度的にも高いし、また自然も豊かでですね、裏磐梯も裏から見た磐梯山はとても素晴らしいということでですね、まあ、そういう部分でやはりですね、観光地は作り上げていくっていうことがね、これから選ばれるそういう場所にするにはですね、考えていかなくちゃならないのかなというふうに思っています。まあ、観光課長もおっしゃっておりますけども、まあ、国内の先進観光地では、まあ、観光地域づくり法人 DEMO ですね、これをうまく活用してですね、そういうものに結びつけていこうとしております。まあ、そこら辺はですね、今後強力に進めていただきたいと思います。最後に答弁お願いします。
答弁、
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、議員おただしの、まあ、啓発活動、さらにはまあ、なんていうんですかね、地域的な一体的な盛り上がりというか、そういう取り組みにつきましても、先ほど申し上げました通り、活性化企業人等を観光協会に派遣、さらには今議員のお話にありました DMO を、まあ、今回観光協会が登録したいということで、それに対する支援といたしまして、サポーターとを派遣しているところでございます。そういう、まあ、それできちんと観光協会が自ら実践して地域を盛り上げるために会員を含めて地域一体的な取り組みを実施するということで頑張っているところでございます。そういう意味では観光施設や景勝地の利活用はもちろん、そういう意味で体験コンテンツ、アクティビティなどの情報等をまずデータ化、見える化をして旅行会社等に提供する、そして新たなる旅行商品の開発につなげるということを実施しています。 まいりたいと考えております。また観光素材や体験素材の掘り起こしや宮城県を行い、より一層今まで取り組んできました教育旅行の誘致や一般旅行商品の多様化を図るとともに、猪苗代町を含めたこの磐梯高原エリア、裏磐梯という話もありましたが、リゾート避暑地として魅力度がある地域でございます。そちらの魅力度をさらに向上させ、新たなる客層を国内外の富裕層等を誘致してまいりたい、そちらの取り組みも強化してまいりたいと考えてございますので、今後やはりそういう意味でまずもちろん役所は当然でございますが、関係団体、さらにはやはりおもてなしの意味から言いますと、地域の旅行関係者、観光関係者、さらには中小企業の皆さん、そして住民の皆さんも含めて取り組みの方を強化していかなければならないと考えてございますので、そういう意味で先ほど答弁もしましたように、講習会、講演等も実施してまいって、地域の機運を高めてまいりたいと考えておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
はい、9番議長。
9番長澤美総君。
はい、選ばれる観光地にですね、なるように、我々も努力したいと思いますので、一つ今後よろしくお願いいたします。次の質問に参りたいと思います。町民生活のですね、環境は現在どうなっているのかということでお伺いするわけなんですけども、今大変食料品とかね、そういう物価が高騰しております。高齢者あるいは一人暮らしや母子家庭が多くなっている中で、生活がですね大変苦しくなっているのかなという、私自身思っております。町としてですね、どういういうふうな見解なのかお伺いしたいと思います。
答弁。
保健福祉課
副課長。
はい、保健福祉課課長。近年家族構成の変化は社会全体に大きな影響を与えております。各家族、高齢者のみの世帯や一人暮らし世帯などが増え、障害や子育て、介護において新たな課題を生じさせています。また近年の、物価高騰においては、生活保護の相談以外で直接生活困窮を訴えるケースはないものの、日々の暮らしは以前より厳しさを増しているものと感じております。そのような状況から本年3月に国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金により、非課税世帯を対象とした物価高騰対応低所得世帯支援給付金の交付をしたところです。また町では高齢者世帯に対して以前から実施している緊急通報システムに加え、令和6年4月から見守りライトを導入し、本年7月からは電力データを用いた e フレイルナビを導入いたします。さらには周囲の方との交流や外出を目的としたお元気クラブなどを開催して、高齢者の在宅支援を行っているところであります。以上であります。
議長、9番。
9番長澤美総君。
在宅支援等の、ね、実施はしているということであります。私感じるのはですね、例えば老老介護だとかですね、年金等も少なくてね、やりくりしている高齢者の方も多く見受けられます。そういう中でね、町として、どんな手助けができるのかという部分になってきますと、今 課長代理の方から、ね、答弁ありました。そのようなことを実施しているということでありますけれども、町としてもですね、もっともっと、ね、そういうものを継続してですね、ここ、まあ、ずっとじゃなくてもですね、今大変そういう状況下にありますので、国の方も消費税どのこのとかね、いろんなものが出てきております。まあ、そういう中で町としてもね、少しでも例えば前やられました燃料代補助だとかね、そういう部分もですね、今後必要なのかなと、町独自のですね、その福祉対策っていうものをしていただきたいなというふうに思っております。答弁お願いします。
答弁。
保健福祉課副課長。
保健福祉課副課長、今後、これからが進んでいく中におきまして、ますます、町などの、支援は、必要不可欠になってくるものと思いますので、これからもより充実した支援を図りたいと考えております。以上であります。
はい、議長9番。
9番長澤美沙夫君、
よろしくお願いしたいと思います。それからですね、次のですね、生活保護世帯の推移ということで、まあ、国の方ではね、そういう生活保護世帯が増えてるっていう記事も、あったと思います。そういう中でですね、まあ、それだけ生活がしづらくなってるということではないかなというふうに思います。最近の報道ではね、生活保護費が減額されたとかなってね、いう話も出て訴訟になっている部分もあるかと思います。そういうふうな中でですね、まあ、今申し上げましたように、そういう世帯にね、どうやって手を差し伸べていくのかっていう部分でね、まあ、そういう取り組みが町としてね、例えば現場確認だとか訪問だとかして、そういうふうな対応されているのかどうかってですね、現地をですね見たり聞いたりっていう部分が欠落してないかどうかですね、再度お伺いしたいと思います。
答弁。
保健福祉課副課長。
保健福祉課副課長、お正しでありますが、町といたしましては、まず、保健師、保健師と、中心となりまして、社会福祉協議会、包括支援センターなどをと連携しまして、各家庭、問題となっております家庭に赴きまして、相談等を受けて、できる限り対応しているところでございます。以上であります。
はい、9番長澤美沙夫君。
我々もですね、町営住宅とかなんかにね入っている方と時々お話しする機会なんかありますけども、まあ大変な生活してんなっていう思いでは見ております。まあ、そういう部分に対してですね、まあ劣悪な状況で生活してる人だとかですね、また今は孤独死等もですね多く発生しておりましてね、人間の尊厳に関わるそういう部分がですね生まれてきております。まあ、これもですね、格差のなせる技かなっていうのは、格差がどんどん広がっているっていう部分なのかなっていうふうにも思っております。まあ、そういう中で人間が最後末期ですね、人間として、人生を全うできる体制っていうのは、やはり政治の世界でね作り上げていくっていうことが大事なのかなと思っております。まあ、そういう中でですね、今後町民の生活を守る、観点から町の一つ基本的な考え方をお伺いしておきたいと思います。
答弁。
できれば町長にお願いしたいと思います。
町長、
ただいまのお正しでございますが、高齢者や生活困窮者などの現状については対応策、重要な課題であると認識しております。近年は先ほども申し上げましたが、高齢と障害など複合的課題を抱える世帯が増えており、一人親世帯や生活困窮者の支援など分野の枠を超えて連携すること、また住民同士が地域で支え合って地域共生社会の構築をしていくということが求められております。今後もすべての町民の皆さんが安全に安心して生活できるよう、介護予防事業や在宅福祉サービスの充実をはじめ、包括的な福祉施策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
9番長澤美沙君。
町長の答弁ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。それでは最後にですね、学校教育の取り組みについてお伺いしてまいりたいと思います。教育関係については何人かの議員の方々からも質問、があります。またこれからもあろうかと思いますので、できるだけ、重複しない内容でですね、質問をしてまいりたいと思います。教育の重点目標はですね、先ほど教育省の方からお話がありましたので、その中でですね、私が気になりますのはやはり今非常に多様化しております。子どもたちもですね、考え方が非常にですね、いろいろでありましてですね、そういう中で画一的な教育だけで対応できなくなってきている部分があるのかなというふうに思います。そういう中でですね、性格や能力に応じた個々の教育も大変重要だと今言われてきております。能力的にもですね、ついていけない子どもがあったりですね、また精神的に弱者であったりですね、いろいろな場面が考えられます。そういう中でですね、学校そういう部分に対する対応ですか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
答弁、教育長。
ただいま議員お正しの件でございますが、非常に今学校のですね、教育課題の中で重要視されている内容でございます。現代の教育の一番根本にありますのは、議員お正しのように子どもたち一人一人のニーズに合った指導そして支援をしていくというのが基本でございます。このためにそれぞれの学校では教員不足が今叫ばれている中でございますけれども、今まで以上にですね、教員同士の絆を深めて、そして一人一人の子どもたちにどういうふうに向き合うか、教育相談の技能手法をしっかりと身につけて寄り添うような形で相談活動に当たったり、また学習支援につきましては個別の指導するような時間を放課後に取ったりしながらですね、丁寧にきめ細やかな指導をすることになっております。国の方でも個別最適化という言葉を使いながら学力向上や生徒指導の問題に当たるようにという方針が出されておりますけれども、今大切なのは子どもたちが何を考え何を思っているのかというのを学校側がいち早く察知して、そしてそれらに対する対応を教職員だけではなくて広く保護者や地域住民とともに解決していくコミュニティスクールというものが重要視されているところでございます。先ほど冒頭に私の方からも 町独自のコミュニティスクールの推進ということをお話をさせていただきましたが、一番今の子どもたちに必要な力として身につけさせたいのは、人と関わる力、物事を計画する力、そして行動する力でございます。子どもたちは18歳成人になり、今まで以上に早い段階で大人の社会に飛び込んでまいります。町が担う子ども園から中学校までの教育においては、この18歳成人の時に自分たちが社会に出て何ができるのか、そしてそこでどんな力を発揮できるのかというものをしっかりと見据えた上で、町全体の教育行政を進めなければならないと、そのように考えておるところでございます。今年度につきましては、子どもたちが少しでもふるさと猪苗代を愛するという、そういう気持ちを持てるようにするために、なんとか郷土学習というものに力を入れながら、自分の口で猪苗代町を語れる、中学校の卒業の段階で町を振り返り、いい町だった、ここで育ってよかった、学んでよかったと思えるような子どもたちにしていきたいと、そのように考えているところでございます。以上でございます。
議長、9番。
9番、長澤美沙夫君。
一つですね、教育長おっしゃいましたようにですね、人間味あるですね、教育をしていただければよろしいかなというふうに思います。次のですね、児童生徒の教育環境ということなんですが、私は知りたかったのは不登校とかいじめということでね、先ほども不登校についての数字の説明がありました。私はですね、そういうのをなくすのが一番いいんでしょうけども、そういうものに対するね、今教育長の答弁も当てはまるかとは思うんです。そういう姿勢でね、接してもらえばよろしいのかなというふうには思います。ただ大変大切なのは、そういう問題が発生したときにね、子どもたちであったり父兄であったりですね、気楽に相談したりですね、できるそういう窓口がですね、常に開かれているかどうかっていうのがね、大変重要ではないのかなというふうに思います。入り口ですね、ここら辺を確立していただけるのか、しているのかですね、そこら辺をお伺いしたいと思います。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、議員大田市の不登校いじめについてのですね、今の対応対策という大田市でございますが、まず不登校につきましては、先ほどの11番議員の方の答弁でも申し上げました通り、必要に応じまして家庭訪問や保護者との相談、さらにはケース会議、必要に応じて開催しているところでございます。また学習につきましては、スペシャルサポートルームを設置しまして、教室以外での授業と、さらにはオンライン授業などの学習支援なども行っているという状況でございます。次にいじめについての対応でございますが、猪苗代町いじめ防止対策基本方針に基づきまして、各学校でいじめ防止基本方針を毎年度改定しまして、ホームページにおいて公表しているところでございます。学校においていじめと思われる事案についてですね、定期的な報告を町の方に義務付けをしておりまして、経過やその後の対応などについて必要に応じて指導の方をしているという状況でございます。
はい、議長、9番。
9番、長澤美沙夫君。
今総務課長、教育総務課長がおっしゃいましたようにですね、町とそれから教育現場との連携ね、これが非常に大切だと思います。今教育総務課長がおっしゃったようなことでね、やられてるっていうことなんですが、やはり現場にそういうことがね、ちゃんと周知されたりですね、連携が取られるということが大事だと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 それからですね、まあ、人間形成とかなんとかっていうのをね、教育省、先ほどお話しいただきましたんですけれども、これからですね、その道徳教育っていうんですか、まあ、これがですね、非常に大切になってくるのかなというふうに思います。まあ、人間対人間の関わりだとかね、まあ、そういう適応能力とかですね、これは大変必要になってきます。あるいは地域を愛したり親を愛したり、家族を愛したりする、そういう精神ね、育むっていうことがですね、私は大変重要であるのかなと今思っております。と言いますのは、今地域行ってもね、年寄りばっかりなんですね。それと何だ、子供いなかったのっていうことになるんですけれども、みんないるんですね。行ってもですね、帰ってこないんですね。まあ、かなり子育ても終わってですね、相当な定年退職している状況になっていてもですね、親の元には帰ってこないと、まあ、そういう状況が非常に多くなってるんですから、まあ、それは各家族かって言っちまえばそれまでなんですけども、私はやっぱりね、私は猪苗代の生まれじゃないんですけれども、年取った親がおりましたので、よし、親の面倒は俺が見てやるっていうことでね、こっちに来ることになったんですけれども、そういう思いがね、常に強く持ってます。親を大事にしたりとかね、私は常々、自分だけ幸せになればね、それで、全てが良しとするのかっていうのは嫌いなんですね。やっぱり周りを大事にしたりですね、そういうことが前提にあってね、やはり親とか地域とかそういうものを愛する気持ちというのは生まれてくるのかなというふうに思っております。そういうことでですね、まあ、この道徳教育、私は非常にですね、まあ、学力向上も大事なんですけれども、最も大事なのは人間としてのね、そういう形成がちゃんとその学校でね図られるか、親がまた教育できるかっていうことに関わってきますので、特に学校でですね、そういう指導や人間形成のための指導をぜひ、強力に推し進めていただきたいなというふうに思います。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、議員お立たしのまず道徳教育というところでございますが、学校教育におきまして非常に重要な役割を果たしておりまして、子どもたちの人間形成に寄与するための基盤となっていると捉えております。そのため小学校におきましては、道徳教育は教科外の活動でございましたが、平成30年度から教科化としまして全面実施されております。また中学校では令和元年度から特別の教科道徳が導入され、道徳教育推進教師が中心となりまして、すべての教師が協力して道徳教育を展開することが規定されているところでございます。議員小田田氏の人間形成の指導につきましては、近年技術革新やグローバル化、少子高齢化の進展など急速な社会の変化に伴い、学校を取り巻く状況は複雑化多様化してきております。このような子どもを取り巻く複雑かつ多様な課題は、学校だけではもはや解決することはできず、学校や地域関係機関が一体となって社会総がかりでの教育による取り組みが不可欠となってきております。学習指導要領には、より良い学校教育を通じてより良い社会を作るという目標がございます。この目標を実現するために、本庁では子どもや学校の現状、課題、目指す姿などを共有した上で、学校としてできること、地域としてできること、さらには子どもができることを出し合いながら、子どもたちのために一体となって取り組む猪苗代型のコミュニティスクールとして、共同型のコミュニティスクールの推進に努めてまいりたいと考えてございます。この本庁独自のコミュニティスクールにおいて、地域とともに後世に残るような学校を作るため、子どもたちが教師や保護者、地域住民の方などと協議する 信頼できる大人と関わる機会を作りたいと考えてございます。この大人との関わりの中で自己肯定感や主体性、多様性、共同性などを身につけさせ、さらには自分たちの手で学校や町を作っていくという思いを担うことで、本庁の未来の担い手の育成につなげていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。
はい、以上、9番。
9番、長澤美沙夫君。
一つよろしくお願いしたいと思います。私もですね、いろんな今社会で問題が起きているのは、まあ、根本は教育なのかなという部分があるんです。まあ、ですからいくらですね、子どもたちがですね、地元に残れとかですね言ってもですね、やっぱり少しでも所得の多い都会という部分がね、それはやっぱり何て言うんですか、自分本位のものの考え方なんですね。やはりできるだけ所得を得たいとかね、まあそういうのが前面に出てくるわけです。でも俺は東京最悪だっていうことになっちゃうね。ですから本当のですね、その人間愛とか人間形成っていうことになれば、その部分は二の次のはずなんですね。ところが今前面に出てきております。それは悪いっては言いませんけども、やっぱりそういう意味では教育っていうのは非常に大事だなというふうに思っております。今後ともそういうふうな思いでですね、一つ教育行政をお願いしたいと思います。それではですね、4番目、最後になりますけども、学校教育のデジタル化、まあこれはタブレットの一時ね、全生徒に配ってですね、利用を図られておりますけども、その現状はどうなのかっていうですね、まあ頻度だとか指導体制だとか情報のセキュリティ不正アクセスなどのそういうものをね、ちゃんと指導したり教育されてされる環境にあるのかないのかですね、含めて答弁をお願いしたいと思います。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、まずはじめにタブレットの利用状況、まあ、頻度等でございますが、各小中学校の授業では大体7から8割程度の活用頻度がございます。デジタル教材やアプリを活用することで、まあ、効果的な学びを体験してございます。また授業以外の教育活動の場面においても、それぞれの発達段階に応じて工夫された活用が見られているところであります。さらにデジタル化に対する先生の知識および指導体制というお正しでございますが、町の取り組みとしまして、年1回教職員向けの ICT の講演会を開催しており、各学校におきましては学校単位でその都度 ICT の研修会を実施しておるところでございます。また個人的にですね、スキルアップを図るために県主催の研修会の方にも積極的に参加する教職員もおります。はい、以上でございます。
はい、
9番長澤美沙夫君。
ですね、まあ、今そういうふうな研修等を実施してですね、知識の技術そういったもののアップにつなげているということなんですが、実際はですね、やっぱりそういうデジタル技術の知識がね、まあ乏しいとか、またまあ、学習支援も図っていかないと十分対応しきれていないというようなね、まあ、知識者の見識があるんですけども、その点は、まあ、教育総務課長は十分にやられているということなんですが、本当にそういう十分な授業がされているのかですね、再度お伺いしたいと思います。
答弁、教育総務課長。
はい、教育総務課長、議員お立たしの内容でございますが、今ほど私の説明した内容で、まあ、教員の研修という形で対応してございます。で、現場の方からも特にこちらの方に問題があるというようなお話もちょっと伺っておりませんので、今のところはこの体制で大丈夫かと 捉えております。以上でございます。
議長、9番
長澤美沙夫君。
デジタル化というのはね、これは避けて通られない部分ではありますので、再度そういう知識もね、得られるような研修とかなんかですね、十分実施していただいていただいてですね、対応していただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。